第一章モジュール2、制御 K、エネルギー破綻、そして隠れた予備能、多層的制御としてのホメオスタシス、恒常性を保つ変数が単一のセンサーと単一の効果器だけで抽出されることは稀です。多くの変数は異なる時間尺度で働く複数の重なりアッタルプによって形成されます。例えば血圧は数秒以内には動脈圧受胸器によって数分から数時間では交感神経緊張と血管作動性ホルモンによって、数日では腎臓によるナトリウムと水の処理によって抽出されます。これらのループは相互作用します。血圧が急低下すると頻脈と血管収縮が起こり、より遅い腎オート相当が循環血液流を守りつつ、一つの構成要素が障害されても別の要素が部分的にこまなえるため、この多層設計は回復量を生みます。中性される量と測定される量は必ずしもドイツではありません。圧受光器は全身各所の圧そのものではなく、トークティの動脈の進展を感知します。水ベタ細胞は抽象的な血糖設定値ではなく、栄養素の体裁とマーク活動に反応します。脳波深部と皮膚の双方から温度信号を統合します。したがって臨床測定値は分散した K5K から最小した1標本です。正常値の背後で強い代償が働いていることもあり、異常値が一座的な破綻ではなく意図された適応反応を表すこともあります。設定値も状況に依存します。発熱は単なる制御不能な加熱ではありません。エンシャースイメディエーターが刺繍カーブの体温中節を変更するため、身体は高く設定された防御温度に達するまで積極的に熱を保持し産生します。これに対して高体温症では中節された情報移動を伴わずに熱獲得が熱放散を上回ります。この違いにより発熱の上昇期に悪寒が生じる理由と、重篤な環境性熱障害で治療の優先順位が異なる理由を説明できます。力時、遅延、振動。制御系のリトークとは、妖刀が外乱をどの程度強く補正するかを示します。リトークが低ければ大きな残差が残ります。チェーンを伴うカードに高いリトークは振動を生じさせます。生体制御にはチェーンが数数色あります。ホルモンには合成と循環の時間が必要で、遺伝子発現にも時間がかかり、腎臓を介する光量調整は神経反射より遅く進みます。こうしたチェーンは縫製が目標を超える理由の一部です。インスリン投与後も血糖が低下し続け、換気設定後5には二酸化炭素が急変し、輸液開始後もなトリウム濃度が動き続ける場合があります。フィードバックは再設計されることもあります。高血圧が持続すると動脈圧受胸器がその圧を異常として伝えるの威力は低下します。慢性高二酸化炭素結晶では腎臓の重炭酸保持が変化し、その背景に対して急性呼吸性変化を解釈しなければなりません。適応は短期的に機能を保つ一方で疾患を隠し、代償状態への依存を作ります。そのため長期がん続きた異常を急激に上昇化すると害を及ぼすことがあります。フィードフォワード制御は中性変数が大きく変化する前に需要を予測します。運動開始時の心拍数と換気量の増加には中枢姿勢と動く四肢からの感覚入力が関与します。食物を見たり匂いを行ったり予期したりするだけで適と消化液の分泌が始まります。予測応答はその後フィードバックが補正すべきがイランを小さくします。 予測が正確なら効率的ですが、期待された生理的需要がないのに条件付けられた反抗が誘発されれば不適応となり得ます。エネルギー、供給と細胞の優先順位付け、アデノシン酸リン酸は長時間の需要を満たせる量として貯蔵案されていません。絶えず再生する必要があります。細胞はエネルギー産生を消費に合わせており、供給中断への耐性は組織ごとに異なります。脳は持続的に高いエネルギーを必要とし、固有の燃料備蓄に乏しい組織です。心筋は後期性代謝への依存が強い一方、骨格筋はホスホクレアチンと嫌気性解糖を一時的に利用し、乳酸蓄積と効率低下を受け入れて筋力を保てます。酸素供給が低下したとき、問題は単に酸素が存在しないことではありません。酸素供給は血流、ヘモグロビン濃度、ヘモグロビン酸素フォワード、組織の酸素抽出の威力によって決まります。重度貧血、ショック、低酸素血症、微小管干渉害は、それぞれ異なる経路で供給を低下させます。ミトコンドリア毒は、測定上の供給が十分でも酸素利用を妨げます。したがって臨床対論では、換気、ガス交換、循環、酸素運搬、微小循環、細胞原用を分けて考えます。エネルギー供給の低下は、秩序だった機能喪失を引き起こします。細胞は基本的な構造を失う前に、エネルギーを多く要する専門機能を減らします。イオン輸送の明示が困難になり、細胞内にナトリウムが蓄積し、水が追従して細胞が主張します。カルシウム流入はホスホリパゼ、プロテアゼ、エンドヌクレアゼを活性化します。活性酸素種はマーク、タンパク質、核酸を損傷します。早期に障害を是正できれば、イオン購買と機能は回復し得ます。しかし変動する色合を超えると、ミトコンドリア損傷とマーク損傷が自己増幅し、障害は不可逆的になります。細管流は虚血組織を救うために必要ですが、酸化物生成、カルシウム異常、内皮活性化、炎症を通じて障害を追加することがあります。これは血流再開に反対する流ではありません。閉塞血管や低流流状態を是正した後も、処置の迅速性、統制された組成、体温、電解質、微小循環の状態が回復を左右する流を説明するものとです。体行許可化、有効均等圧物質、容量、体内水分は主として細胞内区画と細胞外区画に分かれ、細胞外区画には血小と間質液が含まれます。細胞外ではナトリウム、塩が主要な有効浸透圧物質であり、細胞内ではカリウム、塩と有機リン酸が優位です。水は多くの細胞マークを容易に通過するため、有効浸透圧の差があると、浸透力が平行に近づくまで水が移動します。濃度、総量、容量は区別しなければなりません。軽症なトリウム濃度の低下は、通常、相対内なトリウム欠乏そのものではなく、交換過労なナトリウムとかリウムに対する水の過剰を示します。心ハット雨量が低い場合や液体が循環外に隔離される場合には、浮腫があっても有効動脈、血液量は低下し得ます。総細胞外液量が増加しているにもかかわらず、腎臓のセンサーは充満不足を検知するため、ナトリウムと水を補充します。すべての陽子質が持続的な張力を生むわけではありません。尿素は測定、浸透圧に寄与しますが、多くの細胞マークを通過するため、細胞容積を決める作用はナトリウムより弱いことが一般的です。グルコスが中縮増加すると、重要な有効浸透圧物質となり、細胞内から細胞外辺水を引き出します。この移動は測定ナトリウムを希釈します。 体液障害を解釈するには、どのようシーツが変化したか、関連するマークを通過するか、どの速度で障害が落ちたかを問います。脳波 GJ2 する浸透ワッカーに適応するため、変化速度が重要です。細胞が異常度が慢性的に低いと、脳細胞は失調を抑えるため、電解質と有機浸透圧部シーツを放出します。その後に急速補正すると、適応した細胞が脱水し、髄鞘を損損しえます。慢性硬直状態では、細胞が浸透圧部シーツを蓄積するため、急速すぎる補正は脳浮腫を裏返します。具体的な補正限界は状況により異なり、最新の地域プロトコルに従う必要がありますが、慢性適応によって安全な是正速度が狭めるという原則は不便的です。予備脳、大小、大小不健、安静時のひとたびの測定から予備脳を確実に明示することはできません。初期新規の右小語彙のある人でも、10万アット神経体液性駆動を高めることで、安静時の血圧と酸素飽和度を正常に保てます。しかし、運動時には心拍出量を適切に増加できず、肺圧が上昇して息切れが現れます。同様に、筋肉量の少ない人では、老化脳が大きく失われても、血清クレアチニンが基準範囲内にとどまることがあります。負荷時の機能と時間的追移は、正常に見える単一値より多くを指します。大小には代価があります。交感神経活性化は、寒流を保つ一方、心筋酸素需要を増やし、一部血管症を収縮させます。レニンアンジオテンシンアルドステロン系は容量を保持しますが、うつ血を悪化させます。過換気は体再生やシードシースを部分的に代償しますが、呼吸仕事量を増加させます。慢性酸風化を骨が干渉すると、細胞外の酸性度を守る代わりにミネラル貯蔵が消費されます。大小反応を認識し、必要なら支援しつつ、下人問題の是正と取り違えないことが重要です。需要が予備脳を超えたとき、または大小自体が有害になったときに、大小不全が起こります。呼吸仕事量の増加、意識状態の変化、尿量低下、乳酸上昇、移動能力の悪化、軽い負荷からの回復遅延は警告所見です。こうした傾向は、主要なバイタルサインが崩壊する前に現れることが少なくありません。生理機能は一枚の写真ではなく、形似的規制であるため、反復評価が重要です。次戦では5つの問いにまとめられます。何の変数が守られているのか、どのセンサー、統合器、効果器が関与するのか、現在の測定値を保っている大小は何か、その代償はどのようなエネルギー的または構造的代価を課しているのか、そして需要が再び増えた場合、どれほどの予備脳が残っているのか、この5つの問いによって、ホメオスターシスは単なる定義から臨床的方法へ変わります。